はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
最近メダカを飼い始めましてね。
いよいよですか。
はい、いよいよってな。
なるほどね。
どういうことでしょうか、うん、メダカを飼ってるんですか、牧田さん。
メダカをね、私の家の近所には、うん、そういうなんか小川的なものがこう流れているところが割と近くにあるんですよ、うんうんうん、でそこにね、子供とこうやっぱ遊ぶ時間を作って、うん、そういうところに行くとやっぱメダカがいるから、うん、あれ欲しいと取ってくれという言われるわけですよ、息子に、うんうんうん、ね、なので、うん、じゃあもうパパ取ってやるよっつって、うん、でまあちょっとこう、メダカをこう、
お父さんしてるね。
メダカって東京に結構いるんでしょ。
いやいやいや、でも今結構高いよ、買うと。
あ、そう、
昔に比べると。
メダカ、
うん、
あ、そう。
でも俺そのメダカ市場がどんなことになってるか全く興味ないし、うん、分かんなかったし。
グッピーとかね、
うん、グッピーとかね、熱帯魚でね。
あれ違うんだよね、うん、うち温泉場だからさ、うん、温泉場のなんか裏の川結構あったかい、お湯かなんか
ある
んで。
あ、なるほどね。
グッピーいたんですよ、
あったかいから。
でそんなこと全然知らないじゃん、熱帯魚なんて、うん、普通に捕まえてきて家で飼ったらすぐ死んじゃうからさ。
そう、死んじゃう。
なんだこれって。
で
もどうやらグッピーってね。
マジっすか。
うん、
うん、
白鳥園の裏によくいたんです
よ。そうなんだ、うん、
いやメダカなんで俺なんか子供の頃当たり前にやっぱり山梨のね、うん、その自然というかそういう中にもいましたし、なんとも思ってなかったですあんなもん、うん、はっきり言って、うん、だけど息子に言われて、うん、
メダカを意識し始めて、
メダカを意識し始めて、うん、一応だから取ってきてしばらくこう飼ってたんですよ、金魚鉢みたいなところに行って、
うんうんうん、
で忘れちゃって、うん、そのままほったらかしにしてて、うん、もうなんか藻みてえのが入ってきてもう見えなくなってきて
うん、うん、あるね。俺も昔やってたわ、それ金魚とか飼った時に。
でしょ、
うん、
で見てみたらさ、なんか浮いてるやつがいたりとか、あ、死んじゃったとかって思ってちょっと悲しいなーなんてこと思って。
悲しいよね。
で別に凝るつもりもないし、うん、よくわかんないけど、うん、とりあえず飼い始めてみようと思って、うん、で水槽があるお宅があったんでそこからお借りしてきて、
ほう、
うん、もういいです、無期限で貸しますよ、うちも使わないからっつって。
めっちゃご近所付き合いしてるね。
はい、で、うん、もらってきたもので石とか砂とか買ってきて、うん、もうみたいな人工的なものとかをこう植え付けるようにしてね、うん、水がちゃんとこうろ過して入れ替わる形のシステム、うん、最低限度のものが整えて、うん、で今そのメダカを見ながらお酒飲むのが僕好きなんです。
あららら、もう自分が一番楽しくなっちゃって。
楽しくなってきちゃった。
どこで飲んだのそれ。
玄関
いや、よく玄関にねメダカ置いてね。
そうそうそうそう、
玄関で飲んでるんですか。
玄関で飲んでます。
いいね、いろんなバーが楽しそうだね、マキさん。
すごい、キッチンと玄関で飲んでるんですか。
そうですね、
YouTube で出してください。
玄関で
全然面白くない動画見たいよ、それ。
そうだから俺すげえ自分でやってることクソったれだなと思って
んですよ。そんなことない。
でもリューズ、ちょっとしたリューズバーみたいなもんだよね。
リューズバー、
ね、
そう、
なんか熱帯魚と
か多
いシャレだな。その自分の家でできるんだあれ。
なんか今自分で
リューズバーって注釈なしで言ってるけどね。まあ押し通しますけど、うん、はい、
でもねこの間ねこういうことありましたよ。でまあ俺がこうメダカをこうめでてたわけ、うん、だでもそうだっつって、うん、パパ時間になったらゴミを出しといてくれって言ったら、うん、ゴミ置き場が、うん、夜になるとできるから、うん、そこにもう出しといてねって言われたから、う
ん、玄関先で
飲んでるからね。だからまあ、うん、分かったと思って、うん、でゴミ置き場に捨てに行って、うん、戻ってくる道中に、うん、娘の同級生の女の子がポツンといたわけですよ、
夜。
うん、で、あ、よく知ってる顔だからさ、うん、どうしたのって言ったらさ、うん、ほんと顔をそらして、
うん、
よく見るとなんか悲しげな、なんて言うんでしょうかね、うん、鼻をすするような音が、うん、あれひょっとして泣いてんのかなと思って。
優しいね。でも牧さん声かけたわけ
で受験生だからね、うん、あとまあ多感な時期の子だし、うん、なんかいろいろあったのかなと思って。
ご
近所だし、
ね、
まあ受験とか頑張ってなちょっと声かけて、うん、で一回俺は家に戻って、
うんうんうん、
でもちょっと気がかりでちょっと心、
ね、まあそうだね、
よしと思って戻って、でその子のところに行ったらまだ泣いてたわけ、うん、ね、メダカ見るかいと
はあ、
うん、メダカ飼ってんだっつって、
おう、でめっちゃいいおじさんじゃんそれ、
来いよっつって、
うん、でちょっと見に来たそれ、
うん、で玄関先まで連れてって、おう、メダカをしばし見せて、メダカってさなんで生きてんだろうなこんなちっちゃいのにさみたいな感じでさ、マキさん今これ夢中になっちゃってさ、うん、こうやってお酒飲んでんだよははーなんつってね、うん、言ってちょっと癒しの時間をね、うん、彼女に与えてですね、でそれで30分ぐらいいましたかね、
30分、
うん、うん、メダカ見させて返しましたよ
マキさん、はい、いいエッセイ書いたいいエッセイだよそれ、
そうですか、
うん、そういうエッセイ俺は読みたいよ、
う
ん、
そうですか、
飛行機の中で、
そう、 そうだね、
翼の王国とかで読みたいわ、
そういいね、
トランベールとかウェッジとかで読みたいわそれ、
メダカおじさんとしてね今ね、うんうん、そんな感じでやってますよ、お酒と、うん、まあ、思春期の女の子とメダカと、ね、ね、
でも、うん、その彼女は彼女で思い出残ったと思うよ、
これ一生忘れないよ、ね、俺どこだったら、
うん、そうね、忘れのおじさんだったかな、
メダカおじさん、
メダカおじさん、
メダカおじさん、いいじゃない、
あの子も将来そういうエッセイ書いてくんねえ
かな、メダカおじさん、
メダカおじさんね、う
ん、そんなことあったので、ちょっとは泣きやんで、
泣きやんだね、そうだね、
それはもう完全に二人きりの時間だったの、
いや、あの妻も見ましたしね、うん、そこでね、
娘も来たり
して、うん、そうそうそうそう、
優しい家だね、うん、
メダカがちょうどよかったね、うんうん、メダカが僕と彼女の間にメダカがあってちょうどよかった、うん、よかったよかったって感じですね、はい、
いいな、
うん、
そういうコラボね、
うん、そうですね、
いいおじさんだね、
ごめんなさい、ちょっと筆が進んじゃ、書いちゃいました、
いやいや、すごい、
ごめんなさい、
いや、一筆いいコラボできましたよ、これ、
うん、うん、うん、うん、
ご近所さん的な話で言うと、うん、僕ちょっととある事情で自分の自宅のね、うん、実家の駐車場がちょっと使えなくなった時期があって、
うん、
じゃあ近所に駐車場借りようと、
うん、
まあ、思いまして、
うん、
でもご近所の駐車場ってなかなかなくて、
うん、
でちょっと青梅街道から1本入ったところとかいろいろ探したんですよ、
うん、
でようやく見つけたんだけど、うん、なんかそこ不動産屋さん通してなくて、
うん、
なんかここに電話してくれみたいなプレートだけ出てんの、
ほう、
で電話したんだけど全然出ないわけ、
お
う、どうなってんだろうと思って、うん、で結構な古い家なんですよ、
うんうん、
でも広い駐車場で何も止まってないし、
うんうん、
どういうことと思って、
うん、
で翌日電話したらたまたまそのお出になって、
ようやく出た、
いや今なんか全然そういうのをもうやめてるんだと、
うん、
でなんかもう電話もなんかいろんな不動産屋がすごいガンガンかけてくるから、
うん、
基本的に取らないことをしてんだけど、うん、なんか今電話取っちゃったから、
うん、
うち来てくださいって言われて、
う
ん、で、うん、行くんだと思って、
うんうん、
その人の家あげてもらって、
うん、
で駐車場ちょっとお借りしたいんですけど、
うんうんうん、
まあいいですよみたいな、
うん、
でもすごい広いところに、まあ、俺1台だけ借りてね、
え、借りることできたんだ、
そう、
へえ、
それでちょっとしばらく経ったら、
うん、
車乗ろうと思って行ったのね、そこに、
うんうんうん、
そしたらそこの奥さんが出てきて、
うん、
なんか息子がなんかラジオ聞いてるみたいなんですよ、
はあ、
ほう、うん、言われて、
うん、
あ、これちょっとまずいことになったなと、
ああ、
なんかちょっとそ自分のこと知ってる人、
素性が分かった、
そうそうそう、この間も聞きましたよ、なんか杉さんの出てるの聞きました
み
たいな言われて、
うん、
あ、うん、ちょっとなんかうかつなことできなくなってしまったなと、う
ん、許可局じゃねえんだ、
うん、まあ許可局もバリバリ聞いてるんですよ、
うん、あ、そう、うん、あ、そうですか、
でなんかその庭仕事とかしてる方で、
うん、
僕が来ると話しかけてくれるようになったんですよ、まあ、ありがたいですけど、
うん、
基本車乗るとき急いでるんで、
うん、
ちょっとなかなかちょっと、うん、
ああ、まあね、
まあね、
難しいな、
はいはいはい、
でそんな時に電話がかかってきて、
う
ん、去年の秋口ですかね、
うん、
柿がなったんですと、
うん、
もううち柿がなってすごい取れたんで、
うん、
お裾分けするんで、
うん、
ちょっといらしてください、
うん、エッセイっていう果物がね、エッセイの果物出てくるよ、
うんうんうん、で、いや、ま、分かりました、
うん
うん、もうなんか断無限に断るのもあれだし、
そうだよ、
行為ご行為なんで、
そうだよ、
さすがの達夫もね、
うん、
いやちょっと忙しいんでガチャみたいなことできないわけ、
うんうんうんうん、
さすがの達夫でも、
さすがの達夫
で、 まあ、伺って、うん、もうなんか紙袋にすごいいっぱいもう入れてくれてて、うん、もうなんか朝から柿もいでるんですよ、うん、ご夫婦で
やる気になってるから、
うん、やる気になってて、うん、でここの柿は、うん、あのちょうど今年100年目なんですで去年一個も実がならなくて、うん、99年目に、うん、まああのもうこの柿枯れちゃったかなと思ってたんだけど、うんうんうんうん、ちょうど100年目の今年に柿がなったから、うん、つい電話しちゃいましたと。
嬉しいんだよ。
嬉しいんだよ。ね、うん、嬉しいんだよ。もうすっごい綺麗に磨いてるわけ。うん、
あ、なるほど。
そうでちょっとね、うん、去年はその柿もならなかったし、うん、ならなかった、まあ、ちょっと、うん、体も壊して、うん、もなんかメンテナンスもできなかったわけでした、うん、もうとにかく庭いじりが好きだからみたいな、うん、あそうですか、うん、って言ってなんか、うん、鍵を返してね、駐車場を返してご近所付き合いが始まってしまったなと、うん、もうこれはもう受け入れようと、 ありがたく受け入れようと、
こんな達夫ですけど、
こんな達夫だけど一人で食べきれないから、うん、その若手のね、芸人さんとかにもちょっとあげたりとかして、これ100年の柿なんだよと、100年ものだよなんつってね、うんうんうんうん、で俺がお返しになんか持ってくと、うん、じゃあ今度あのお蕎麦があるんで持って帰ってくださいみたいな、そのブツブツ交換がなんか始まっちゃって、
わらしべ長者です、
わらしべ長者の
いいぞそれ、
いやなんかもうちょっと面白くなってきちゃって、うんうん、いやありがたいなみたいな、うんうんうんうん、で今年もね柿になるかなと思って、うん、コロナ禍ですけどご近所だし、うんうんうん、大丈夫かなと思ってたんですけど、うんうん、中の日もうあのうちのポストにあのおはがきが届いてて、うん、あの亭主が亡くなりましたと。
あら、このエッセイちょっと
この間まで、この間まで、え、と思ってたのが、うん、はあ、でちょっと、うん、申し訳ないっすっつって、うん、僕全然知らなかったんでって言って、あら、またなんかちょっとね、うん、そのまあお香典じゃないですけどちょっと差し入れみたいなの持ってって、うん、でそしたらまた大層なもん送り返されてきて、うん、っていうね、
出たよ達夫のこのエッセイと見せかけて随筆随筆これね、いやいいの書いたよ、
これや、この、これやこの
随筆ですね。
でもご近所付き合いってやっぱそういうことだなと思って、なんかこうね、ね、
柿のイラストは誰に描いてもらう、じゃ、
いやもう武者の工事さねやつです
よね。
版画みたいな、
そういうこと
です、ね、でな、
いいの描いた、
いやいいの描いた
じゃん、誰がクソエッセイだってやめてください、
随筆だったね、
いや本当素晴らしい随筆、王国チック
ね、そう、王国チックだね、でもいいんですよ、うん、そこの方が優しくてね、
柿が結んだ縁だね、
そうそう、ね、最初からがっぷり四つでなんかこうご近所付き合いしようみたいな感じじゃなくて、意図せずだったんで、
まあ触れ合いね、うん、そうだね、
でもなんかそういう、うん、でもつながり持っててよかったし、許可局のおかげだなと思って、
触れ合いというか、うん、まあこれ近所のコンビニの話なんですけどね、うん、あれ木曜日だったかな、うん、まあいつものあれでちょっと週刊誌でも買いに行くかっつって、うんうん、文春新潮チェックね、うんうん、チェック、朝チェック、だいたい新聞に広告載って、うん、まあまあまあどっちも買ってやろうと、うんうん、いうことでコンビニ行ったんです、うん、でふっとあの皆さん雑誌のコーナー思い出してください、うん、で木曜日なんてやっぱり売れ筋ですからパンパンと置いてありますよね、うん、文春新潮、うん、ところがガッとカゴに入れかけて思ったんですよ、なんだこれ先週号だなっていう、おお、だって僕先週号持ってますから、あれこれもう俺読んでやる、
本日発売って出てなかった、
本日発売っていうところに先週号があるわけ、うん、あれと思って、うん、であの雑誌コーナーの下の方に平積みのとこもあるじゃないですか、そこちょっと覗いてみて、そこに今週号の文春新潮の新しい表紙、見たこともない表紙が置いてあるわけ、
じゃ店員さんが間違えたのかな、
そうで、うん、あじゃあこっちだわ新しいの、それ抜き取ってカゴに入れて、うん、まあレジに行こうと思ったんだけど、うん、ちょっと待てよと、うんうんうん、これ多分間違えて買う人続出するなと思って、
あお思いやったよ、
今までの俺だったら多分自分だけ気づいていくんだけど、うん、でその時のシフト見たらやっぱり大学生ぐらいの人と、うん、
シフト見たの、うん、
あの店員さんね、うんうんうん、大学生ぐらいの人と外国人の方、まあ、それは分からないよ、ね、先週号と今週号の文春新潮 の、
まだ慣れてねえんだよ、
似てるしなんか
分かんない、
だから俺思い切って声かけたの、
言ったろ、
これ先週号ですよつって、でこの下の平積みのが新しいからこれ取り替えた方がいいです
って、優しい、
で俺思ったんですよ、うん、あおじさんになったねこんな世話焼いたかと思って、俺普通に世話焼いてるおじさんなんですよ
文春と身長だしね、
そうそうそう
ね、
すげえ俺 店出た後、俺知らない人からすればすげえ世話好きのおじさんみたいになってる
ので、いやいやでもありがたいんじゃないかなそれは。
でもこうやって俺やっぱり人って、うん、自然に世話焼くよ、うんうんうん、ちょっとギョッとしたね自分自身。でもまあまあいいことしたなと思って帰ってたんだけどね。
いいことした、いいことした。
で下世話な記事をたっぷり読んだんですけど、うん、
こっそり読んでね、
うん、今まだと俺しなかったと思うね。
そうだよね、
自分だけ気づいて、うん、でもなんかいろいろこれ交換しろとかくれ、うん、コンビニでいろいろ伝票とかなんかあるでしょ、レシートの書き換えなんか大変そうだなと思ったから、
優しい
声かけた。
世話焼きおじさん、
いやだから人はどんどん人はどんどん世話焼くよ。だから目玉あの目玉じゃない、メダカと同じだよそれ。
あそうだ、
目玉おやじみたいな人だった。だ
俺も、
うん、世話焼いちゃうよね、うん、
そう世話焼くし、うん、俺すげえ絶妙な距離感取れるようになったな。
そうだよね、
そう、
その感じ
だ。俺もちょっと迷ったんだよね、うん、一瞬レジ行きかけたんだよ、うん、だけどちょっとあこれちょっとね声かけてあげようと、
うんうん
うん、確かに
おじさんになってる、どんどんおじさんになってる。
そうだ、ご近所付き合いっていう意味ではやっぱ距離感がちょっとあった上でのっていうのはね、
俺たちいい随筆書くね、
いい随筆書いてね俺はどういう随筆にしようかまあでもおじさんになったよ、
おじさんになって、うん、だから近、うん、自分が近所のおじさんになっていた日っていうんですよね。
そうそうそうそう、
銀座100店
でそのコラムだよね。その時に店に入ってきた人は完全に俺世話好きのおじさんですからね、お店の人に指導してるわけです
から。そうか、なんだったらクレームつけてる人
みたいな、そうそうそう、うるさ方だと思われる、いや違うんですこれ変えた方がいいですよって
言い方と
前のやつだから
優しい、
うん
ね、すごいね、
うん、
いいじゃない。
だから俺これ文春新潮の売り上げにも俺貢献してるわけだよね。だ
から確かに、
ね、違うコラムになって
た、確かに
そう、違うコラムになってたこれ。
だからこれもう書店員みたいな感じになってるんだから、ちょっとこれ真ん中置くんだったらこれちゃんと置いた方がいいみたいな、ね、完全に書店員の発想ですこれ。
そうだ、
うん、
優しいそれ、う
ん、みんなやっぱいい感じで年取ってきて
ますね。工房でおじさんになってるね、
う
ん、
そうだね、
うん、いいと思った。
やっぱ僕のね住んでるエリアって薄めた山梨なんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
やっぱあんまりみんな引っ越さないんですよ。
そうだ、
うん、でたまになんかと建て替えとかがあると、
うん、
あのご自由にお持ちくださいコーナー、
うん、
たまにないですか、うんうん、
あるね、あるある
あるありますよね、
うん、持ってっていいですよみたいな、自由に持ってっていいですよ、
うんうんうんうん、
で俺普段手に取んないんだけど、
うん、
割といい感じの大きさのお盆があったわけ、
うん、
でそういえばお盆最近使ってないなと思って、
うん、
その結構四角い大きいやつ、う
ん、おー
でも黒板五郎イズム発揮して、うん、そこちょっともう ありがとうございますと思って取って、
お
う持って帰って、
うん、
まあ、使わなかったらまた捨てればいいだけの話だし、これどうかなと思ってた、
うん、
めちゃめちゃ使ってます、
うん、はあ、そうですか、
52どうぞで甘えた甲斐があったな、
うん、そうそうそうなんかいいなこういうつながりも、
五郎イズムね、
五郎イズムだ
よね、うん、俺この間ね、うん、思ったんですけど、
うん、
ちょっとバンドやりてえなって
。どういうこと？
あの生まれ変わったらバンドやりたいな。あ、こういうことかって初めて気づいたんです、
う
ん
うん。どういうこと？
この間10月末から4泊5日で香川に行ったんですよ。香川一区、うん、あの選挙を見にね、ランパのダースレーダーレーダーって2人で、でロフトのスタッフとだから5人で現地のコーディネーターね、ボランティアの方も、ボランティアというかスタッフの方もいて、まあ6人ぐらいですよ。そしたらこれその4泊5日で3回配信もしたんです、配信ライブもね、全部いいライブになれて、
めちゃめちゃ売れました、
ね、で選挙はフェスだお祭りだって言って、もうそんなにハードル高くして考えずに楽しもうよっていう、そういうテーマでコンセプトでやったんですけど、まあ全部いい感じで盛り上がってチケットも売れて、でやっぱチームとしてもう結束というかいいものができちゃってじゃあまた来年やろうよ、
うん、
でね、
うん、
でフェスやろうよ、
うん、
でもよく考えたらミュージシャンってこういうことかなと思って、
うん、あ、なるほど、確かに
自分のチーム力がどんどんどんどんお客さんも集まって一緒に盛り上がってっていいものができて、じゃあ今度どこのツアーやるっつって、でその活動だけでご機嫌に生活できるわけじゃないですか、なんだったらですよ、これミュージシャンってこういうことかと思って、選挙はフェスだって言いましたけど、ミュージシャン本当にフェス出てるじゃないですか、
文字通りフェスですよ、 出てますからね。
これはこれ生まれ変わったらミュージシャンだろう、バンドやろうと思いました。
そうだから、今の現地のコーディネーターが現地のイベンターさんですよ、
う
ん、
そうでしょ、
そういうことだよね。
で今回すごく優秀な方に恵まれて、うん、だから美味しいうどん屋さんとか現地の人はねここ行くんです、うん、そこ行ってみませんか、うんうん、とか、
イベンターがよく食べ物知ってんの。
例えばあの候補が次どこで、うん、あの演説するっていう時先回りして待ってるんだけど、うん、同じ敷地、例えばね、うん、大型商業施設の駐車場だったら、うん、多分ここよりあそこで待ってた方がいいですよ、うん、もう物の見事にそこに来るわけ、うん、だからやっぱり東京から行ってるだけだとやっぱりね時間とかすごい、うん、あの迷ったり道迷ったりしたと思うんですよ、うん、抜け道とか教えてくれて、うん、でまた結束力ですよこれ、いい
ね。どうですか実際バンドやってる牧田さん
ね、うん、牧田さんバンドたまんないよそれ、
う
ん、
バンドやっちゃえなよって感じですよ
やっちゃうじゃん、やっちゃ
っちゃバンドやっちゃえなよ、
やっちゃっていいですか、
いやいいよ、バンドなめんなっていうところなんじゃないですか、
ね、いやだから俺が言ってるのは概念としてのバンドね、チーム、概念としてのチームで何かこう旅しながら、まあ、もしくはロケしながら作ってって一、うんうん、回リセットしてまた次につながるって、これ概念としてバンドだよ。
そうだね。いいじゃない。
いいじゃん。いい
気づきをもらったんだね。
気づいちゃった。人生は51から。
うん、俺ちょっと最後に一ついい、近所によく行った野球おじさんになったんだよ俺。やっぱり。
あ、そう。
仲良くしてる家族数家族と近所の、まあ、ちょっと広めの公園があって、うん、そこであのみんなで野球やろうぜっつって
で日常満喫して
野球の動画持ってったんだけど、うん、やっぱり野球って難しいし、うん、あとちっちゃい子たちはやっぱりちょっと対応しきれない、うん、で今の子たちって野球っていうルールやっぱあんま知らない子たち
だけじゃないからね、
よし、待ってキックベースやろうっつって、うん、キックベースをとりあえずやり始めたんです、うんうんうん、でね、その時は俺あの自分のかつてやってた野球チームのユニフォームとか着てったわ
け、本気のやつじゃん、
一応もう、うん、楽しい、それ着てけばウケるじゃん、うん、でも妻はもうそれに参加したいからっつって、うん、なんかパパそれとなんかないってユニフォームって、うん、そうだっつってあの中日のユニフォーム前、
う
ん、
ああそうだ、ドラゴンズの
名古屋の時ね、行った時にあったあった、
そうあったでしょ、
いい、俺も谷繁買ったもんだって、
う
ん、
そうで、うん、あれじゃああるから着なよっつって、うん、でうちの
奥さんそ
れ聞いて
普通にドラゴンズファンじゃない、
そかん、うん、そうだね、うん、で信子夫人だよね、うん、
それでキックベースをやってたんだけど
中日落ち合いで止まって
そうそうそうそう
そしたらそのユニフォーム、妻が着てる中日のユニフォームに反応した、うんうん、本当に少年野球とかやってる男の子たちが、うん、それ僕も持ってますみたいな話しかけてきたんだ、
あるある
で、なんで、持ってんのみたいな話になってて、うん、パパちょっと話しかけられて困ったんだけどみたいな感じで言ってでその子と話してみたら、なんかすごいやっぱ野球が好きらしくて中日の何世代もの のユニフォーム全部コンプリートして持ってます
って。奥さん着てたのは誰のユニフォームだったの、
誰だったんだろうあれは分かんないけど、
ユニフォームでもいただいたのもあるもんね、
いただいたものがあるから、うん、その、うん、そうそうそう、うん、でそれに反応したからってんで、うん、で俺もその子に話しかけてるうちになぜだかキャッチボールをやることになりで俺ずっとにかくその子がなんかすごいあの吸収っていうか球のあれを見たかったから、うん、じゃあおっちゃんが座ってやるから投げてこいっつって言ったら結構な、小学校5年って言ってたけど結構な球放ってくるわけ、おすごいじゃんっつって、そしたらなんか他投げれるかっつってスライダーとか投げれるっつって言ってそしてスライダー投げれるよっつってスライダー投げる、マジかっつって、でもっとあのツーシームとかもいけますよみたいな、あ、俺さそうだっつって俺より彼のがすごいからっつって、で遠くちょっと離れたところに、うん、それよりもちっちゃい男の子だったけど、うん、聞けば小学校6年生だというわけですよ、うん、でその子の方が速い球持ってるからっつってで呼んでいいっつから、うん、その子がふわーっと来て、うん、ちゃんと挨拶してくれるわけ、
おーいいね少年野球中だ、
っつってほんでじゃあとりあえず座るわっつって座っていったら、その子が本当に18メートルぐらいの間隔のところからかなりの球ピューって投げて
く
る、パーンっつって俺持ってたあれだよ、そのミットじゃなくてあの、うん、グラブがちょっと弾き飛ばされるぐらいのやつだった、おーおーおー、すごいな君っつってやってたんだけど、気がついたらそこのなんかピッチャーのところに5人ぐらいもう並んで待ってるあそこでなんか、なんか受け止めてくれるおじさんがいるらしいです、俺も投げたい
っつって、彼らはマキタスポーツとか全く知らない
わけですよ、全く知らないんですよそれ5、6人並んで待ってるんですよ、俺なんかも
嬉しいよ、
俺なんかずっとそれを受けながら、うん、次っつって、うん、スライダーとか、よし、ちょっと落ちる球投げれるとかっつって、だからこうやって、もうすげえな、取れねえよーなんて、うんうんうん、
後の風間球太ですよね。いやでもその話ってすごくて、あの球団によってはです、やっぱりプロのスカウトも 目がなかなか行き届けないじゃないですか、日本全国。だからそういう町の野球おじさんみたいな人とにスカウト活動やって、なんかすげえ少年いたら情報教えてくれみたいな、そういうあのスカウト活動をしてる球団だってあるらしいですよ。
そうなんだ。俺ちょっとや
っぱり、だって少なくとも牧田さんはその 現時点の、まあね、将来の風間球太を球受けてるわけでしょ。
そうだよ。
こんなスカウトいないですよ、だって。
いやびっくりした。しかも今の子たちでも投げる球いい回転しててね、
そうですそうです、
すごい。ちょっとホップしてるぐらい、
ホップしてる、
すごかったよ。
肘壊さないか心配だね。
そうで心配だよ。でも肘上げろとかね、ダメだそうなんです、無理なんだけど。おい桑田はこういう風にして遠心力を利用して投げてたそうなんですよ。アドバイスしちゃったりとかして。
野球おじさんじゃん。
野球おじさんだ。
野球おじさんじゃん。
野球おじさんだ。
そう。
でも少年たちは楽しかったんだけど、あのおじさん誰っていう、後で夕飯の時に思い出す、ね。
今日は無風コラム2021秋、東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに、牧田スポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。